それでは聖書朗読をいたします。マルコの福音書13章9節から11節まで。教会備え付けの新約改訳では新約聖書の86ページになります。新約聖書86ページ13章9節から11までお読みします。だがあなた方は気をつけなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のように総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡されたとき、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただそのときに自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。それでは、宮内先生に証しをするためにというメッセージお願いします。
こんにちは。涼しい日が続いているとね、ちょっとホッとしますけれども、今日の聖書の方はなかなかイエス様の終わりが近づいてくると問題がたくさん出てきます。熱い議論が起こっていきます。イエス・キリストを絶対に認めないっていう人たちがイエスを追い込もうとしていきます。そういう中でイエス様がお弟子さんたちに話されたこと、これから起こること、気をつけること、それを語っておられます。9節からもう私も読ませていただきます。マルコの福音書13章9節。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。気をつけなさいと書いてあります。気をつけなさい、イエス様が注意していなさいっておっしゃるんですね。注意しないと私たちはいつの間にか流れの中に巻き込まれてしまいます。だからイエス様は注意していなさいとおっしゃいます。何に注意していけばよいのか、状況がまずこんなふうになるとおっしゃいました。議会に引き渡されるようなことになる、裁判を受けることになる、また街道で鞭打たれることになる、総督や王たちの前に立たされる、そしてその時に証しをするんだということですね。今日のメッセージのタイトルにも証しをするためとつけたんですけれども、この証しをするっていう言葉ですが、もともとは法廷、裁判で行われる他人にとって不利な証言のことを指しています。不利な証言、聞いている人に不利な証言をするっていうんです。だから鞭打たれるんですね。だから命を狙われます。イエス・キリストの証しをするということは命が狙われるようなことにもなるということなんです。でもそのような形で10節、こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。もうみんなに伝えられなければならないんだ。困難な手段を通しても彼らに捕らえられ引き渡されたとき何と言おうかなどと案じるには及びません。ただそのとき自分の示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。聖霊が助けてくれるっていうんです。その誰かに対して誰かが許せないようなことを、受け入れられないようなことを言うとき、聖霊が言葉をくれるからそれを語れと書かれています。先ほどは読まれませんでしたが、続きを読みたいと思います。12節と13節。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。 また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。恐ろしいことを書いています。イエス・キリストは愛の方、イエス様を信じたら兄弟仲良くなりそうなものです。父親子仲良くなりそうです。子は両親に逆らって立ちなどというようなことが書いてあります。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立つ。最近もよく聞きますけれども、名誉殺人という言葉があります。聞いたことありますか？皆さんあるかと思います。名誉殺人、パキスタンで特にこのことはよく行われます。調べてみますと一つの事件がありました。スウェーデンっていうところにはイランとかパキスタンからの移民者がたくさんいます。そのスウェーデンの出来事ですけれども、ベランダから16歳の女の子が突き落とされて死ぬ事件がありました。16歳の女の子がベランダから突き落とされて死ぬ。なぜ死んだのか。19歳の兄と38歳の義理の父が殺人容疑で逮捕されました。このスウェーデンでは7年の3月から2007年の3月からの1年間に少なくとも8人の人が、若い女性がベランダから転落する事件が起きています。4人が亡くなっています。これが事件か殺人か、自殺を強いられた名誉殺人か、それを調べた方たちがいますが、どうも名誉殺人の可能性が高い。一体名誉殺人とは何事か。一家の名誉を傷つけるようなみだらな行為をした、そう認められる女性、妻や娘をその夫や義理の兄弟など親族の男性が殺害することを意味します。一家の名誉を傷つけるようなみだらな行為をした女性をその家族が殺すんですね。パキスタンやイラク、トルコ、そのクルド人地域などに多く見られます。部族的習慣に根ざすものだと言われています。殺すことによって家族の恥を拭い去って名誉を回復できると考えて行われるそうです。スウェーデンやイギリス、ドイツなど若い移民女性が名誉殺人の被害に遭っています。これは殺しても名誉なことだと考えられるんですね。これこそ兄弟が兄弟を殺し、父が子を殺す、その事実だと思うんです。なんだそれ、パキスタンの名誉殺人じゃないかとおっしゃるかもしれませんが、これはこのまま同じように教会で行われるんです。イエスというような社会の安定を壊すものは、ユダヤ教の律法を汚し、ユダヤ人に対して恥を負わせるものは殺して構わない、イエスに従っていくものも殺して構わない、人間として価値はないというわけです。そして処分されていきます。ユダヤ人も同じことをやっていました。私たちも案外同じことをしてしまうんです。いなくなればいい、自分に合わないからこんな人は消えてしまった方がいい、そう考えてしまいがちです。だからイエス様はおっしゃったんです。気をつけなさいよ、あなた方が信じてこれから語ろうとすること、分かち合うことはとても危険なことなんだ。このスウェーデンではある女性、殺されそうになった女性が自分のことを訴えました、メディアに。そして証言もしたんです。そしたらその後殺されました。一人の命が大事にされるということは、惨めな思いをさせられている命ほど、その命を大切にすると権力者から命を狙われることになります。イエス様はそれに気をつけろとおっしゃいました。ではどうして生きていけばいいのか。やっぱり証ししていくしかありません。今ちょっとマイナスの話をしましたけれども、イエス様を信じて証ししていくしかありません。いい意味で証しをする。 今私のところにですね、娘が3ヶ月ほど、滞在してくれています。大体半分が終わったところですけれども、この間これからのことを聞いたんですね。どんなことをするつもりかねとか言って、でそう聞きながら私自分のことを考えたんです。何がしたいかなと。自分は何がしたいかな。皆さんは何がしたいですか。今何かしたいことがあって、それを進んでおられるでしょうか。よし、この近いうちこれしたいと思っていることがあるでしょうか。私は何だろうなと娘に聞きながら自分に尋ねたんです。そしたら私の願い一つだけなんですね。聖書に書かれていることが本当であることを知りたいんです。神様が本当にいて、一人一人の人を愛して守り導いておられることを確認していきたいんです。祈って祈ってしながらイエス様がみんな愛しておられることを知りたい。これが私の願いなんですね。で、他何にもないなと思ったんですね。だから毎日がある意味でとても楽です。そうすると神様もですね、なんか不思議ないろんな導きを与えてくれるんですね。つい最近ですね、私トラさんを見るようになったんです。映画のトラさん、皆さん好きでしょうか。勧められたんですね。キジさんに勧められて、全部持っておられて、見てみたらどうかということで見せてくれたんです。それで1、2本見たらすごく楽しい。これは日本人の何とも言えない感覚だなとか思ったんです。そんなことを1、2本見た後でですね、娘とマンハッタンに行って、マンハッタンでブックオフに行ったんですよ。そしたら娘が面白い本を見つけてくれたんです。トラさんとイエスって書いてあるんです。トラさんとイエスっていう本なんです。で、これどんな本じゃと思って、それもこんなに、まあ本当に時を得た本があるかなと思って読み始めたら、これが面白いんですよ。この書いてる人がカトリックの大学の先生で、まあ神学の素養が半端でないんです。言語とかも勉強なさるし、今ですね、聖戦女子大学教授をなさっておられます。フリープール大学などで哲学、神学、聖書学を10年ぐらい勉強なさった方ですね。読めば読むほど面白いんです。で、自分もですね、知らなかった記事のことが書いてあったりして、ちょっと一つ紹介しますね。聖書の中にですね、税金をイエス様が求められる場所があるんです。税金、あんたの、弟子のところにですね、税金を集める人が来て、あんたの主人は税金を納めてないじゃないかって言ったんですね。そしたらそれを言われたペテロがイエス様のところに行って、どうしましょうって言うんです。でイエス様がですね、釣りしてこいと。で、釣れた魚の口の中に、魚の口の中に銀貨が見つかるから、それを税金として払えっていうシーンがあるんですね。ああ、そんな奇跡も起こるんだって思って、私はただ読んでいたんです。そしたらこの方によればですね、あ、そういうことかと思わせられた記事がですね、あったんです。マタイ17章24から27節に次のような話が語られている。場所はカファルナウ。すでに示したように、ここがイエスの生活の拠点と推測されるが、そこへ神殿税を徴収する者がペテロのもとにやってきて、お前らの先生は神殿税を納めないのかと問いただす。この問いかけそのものが、イエスが神殿税を納めていなかったか、あるいは渋っていたことを示している。税金って誰も嫌ですね。イエス様も嫌だったんだと思います。イエス自身が神殿税を支払わなかった事実がなければ、マタイがわざわざイエスの名誉にもならない脱税の匂いのする記事を収録することは考えられない。この箇所は神殿税を支払わなかったというれっきとした現実がある。そしてその事実以外のここに描かれるその他の背景の出来事は、むしろイエスの死後作り上げられた伝説の匂いが濃厚である。納入金を集めに来たものの、お前の先生は払わないのかとの問いに対し、ペテロは払うともと答え、イエスのもとに行くと、イエスはペテロに、海に行って釣りをしてこい、最初に釣れた魚を捕らえて、その口を開けると銀貨が見つかるから、それで俺の分とお前の分を払っておけと言う。ここから有名なペテロの魚の話につながる。ところで、このペテロの魚であるが、学名をクロミスシモニスといい、カワスズメの一種で、ガリラヤ湖はもちろん数百万年続くアフリカの太古の湖タンガニーカ湖などにも今なお生息する。 クロダイに似ており、ガリラヤ湖の特産物としてローマ時代には塩漬けにされて輸出された。この魚、これからなんですが、この魚には面白い習性があって、口の中で卵を孵化する。待って、口の中に卵を貯めるんですね。それでこの口の中で赤ちゃんが生まれるっていうんです。そして孵化した稚魚は住み心地の良い母親の口から出ようとしない。そこで母親は湖底に沈んでいる小石や銀貨などを口に含むことによって血離れならぬ口離れをさせる習性がある。したがってイエスがペトロに言った言葉、釣った魚の口を開けたら銀貨が見つかるから、それでお前の分と俺の分、沈殿税を払っておけは、生物学的には十分起こりうる出来事である。そうかって思ったんですね。奇跡も確かに、神様だったら魚の口の中に銀貨をポンと作ることもできるんですけれども、こうやって魚が自分の口の中から稚魚が出るために、あの湖の底をですね、ガシガシガシガシやって金貨やら何やら口の中に含んで、魚が無理やり出るように押し出すようにしてやる。そうやってるんだったら口に銀貨含んだこともきっとありえるだろう。もちろんそれをイエス様が知ったことは奇跡だと思います。だから全部偶然ではない。でも神様はそんな形で偶然も通しながら奇跡を起こされるんだと思うんです。そしてまたこのトラさんとイエスを読んでてとても嬉しいのは、そのトラの動きとイエス様の動きが同じだということ、とても似ているということを、この方は全映画をですね、細かく見て調べて書いているんです。書いてくれているんです。私の願いはですね、先ほど聖書に書かれていることが真実であることを知りたい、神様が本当に一人一人の人を愛して守り導いておられることを知りたいって言いましたが、特に日本人を愛しておられることを知りたいんです。日本にいる人を愛していることを、愛しておられることを、あの 1% しかクリスチャンいないのに知りたいと思うんですね。そしたらそのことがこの本に書いてあるんです。おお、これは嬉しいな。まさか記事さんから借りた映画からこんな本に話が進んでいくとは私自身思っていなかったんですけど、そんな展開をします。毎日私は皆さんのことを覚えて祈ります。この方のこともこの方のこともって覚えて祈るんです。どうされてるかな。そして今朝バイブルクラス、ちょっと前ですね、ドアが開いてノックもなく入ってこられるんです、いつものように。あら、誰かなと思ったらですね、女性なんですね。それでびっくりしました。浅野ひろ子さんなんですね。結婚式に出席されたするために来られてたんです。びっくりして、いやー、ひろ子さん懐かしいですねっていう話になったんですけれども、そんな形で出会いがあります。そしたらひろ子さんが、ケンに会いたいっていうので、ケンに電話したら彼もですね、来てくれて、会うことができました。そんな小さな出来事を一つ一つ一つ一つの中に、神様は愛してるよ、みんなのこと大切なんだと教えてくれるような気がします。先週の祈祷会では、バイブルクラスではいろんな質問が出ました。また祈祷会の時には、お一人お一人から神様が答えてくれてるっていう証を聞かせていただきました。日本で本当に素晴らしいと思います。先週は後藤みどりさんのバイオリンコンサート、ただのコンサートに、わずか20人ぐらいのコンサートのことを知らせていただいて、行って、生まれて初めてバイオリンコンサート目の前で、最高でしたね。何がいいのか分かりませんですが、良かったです。そんな感動しました。一つ一つ小さな出来事の中に神様は働いてくださっています。また同じ記事さんがですね、この本を義理の母からもらったんだけど、読んでみて、読んでみないって言ってくれた本、面白い本なんです。リベラル派、保守ということでですね、ついで書いてあるんですけれども、その一番最後の論文を書いているのは私の同級生でした。一つ一つの出来事、どんな小さな出来事にも神様の導きがあります。それを喜んでいければ、生きててよかった、自分が生きててよかった、生きてることに意味がある、そばにいる方にも生きている意味がある、どんなに惨めに見えてもその人は神の宝物と言い切ることができるようになります。イエス様がそうされました。 力ある者は殺そうとします。でもだからこそイエス様は気をつけろよ、そんな目に遭うから、でもそれが正しいんだとおっしゃいました。どうぞその道を歩んでいきましょう。何気ない日常の中に主はおられます。主との出会いを大事にしていきましょう。お祈りをします。主は神様、感謝します。いろんな出会いを与えてくださってありがとうございます。神学者米田さんを起こしてくださって感謝します。男はつらいよがとても好きなこの方を感謝します。そして神学をとても勉強する方である方をまた感謝します。そのことによってあのクリスチャンでもない、神のこともよく知らない、たくさんの日本人が大好きな、どっか心揺すぶられるあの虎次郎の中に、日本人の心の中に神様の愛がどっかある。誰からか嫌われても正しいことをやり通す、自分を大事だと言い尽くす、目の前にいる人を大切にし尽くす、失敗しても繰り返しやる、その中に神の愛があることを教えられます。主ありがとうございます。どうぞ日本人をよろしくお願いします。あなたを知らない人ばかりです。世界中の人、このニューヨークに住むいろんな国籍の人、よろしくお願いします。あなたを本当に知らない人がたくさんいます。私たちもそうかもしれません。どうぞ親しくなれますように、注意していられますように。自分が安心したら危ないです。居心地がいいということは危ないです。イエス様についていくということは混乱やら嫌われること、人から後ろ指を刺されることが起こります。神様どうぞ私たちが安穏とした道ではなく、主イエスキリストの後に十字架背負ってついていけますよ。そしていじめられたり忘れられたり傷つけられたりしている人と一緒に立ち止まって歩んでいけますよ。感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。